皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2009年10月2日金曜日、週刊寿平小ニュース第105号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。時事通信9月19日のニュースです。障害者自立支援法の廃止表明、全局に事業の仕分け指示、厚労省。長妻昭厚生労働大臣は9月19日、福祉サービス利用料に原則1割の自己負担を課している障害者自立支援法を廃止する意向を表明し、その上で連立政権の中で詳細な合意をいただく、どういう制度にするかも今後詰めていくと述べ、新たな制度設計に着手する考えを示しました。現行の自立支援法は、ホームヘルプなどのサービス利用料を原則1割負担する応益負担となっていますが、利用すればするほど自己負担が増えるため、障害の重い人ほど負担も重くなるなどと批判が上がっています。民主党はマニフェストで、自立支援法を廃止し、利用料を応能負担にするとともに、障害者本人の声が反映される障害者制度改革推進本部を内閣に設置することなどを提言しています。毎日新聞9月27日のニュースです。実りの家、知的障害者家族心の広場に、自閉症長男思い出の自宅、母提供、埼玉。自殺で4年前に46歳で亡くなった自閉症の長男小林実さんが建てた自宅を、知的障害者家族のサロン実りの家として開放しようと、埼玉県越谷市の長谷川美智子さん76歳が準備を進めています。オープン予定は10月23日。長谷川さんは、自宅は息子が障害を抱えながらも頑張って作った家、思い出がいっぱい詰まっており、同じ境遇の家族が交流する心の広場にしたいと胸を膨らませています。キー民報9月25日のニュースです。発達障害理解深めて、学校へ出前講座、和歌山。和歌山県田辺市社会福祉協議会は、市内を中心に小中学校や高校へ職員らが出向いて授業をする福祉教育体験学習で、特に発達障害の啓発に力を入れています。障害についての認知度が低く、周囲に誤解されていることが多いためといいます。2009年度はすでに終わった学校も含め7校に出向く予定です。読売新聞9月27日のニュースです。作文の応募少なくピンチ、障害児の兄弟の思い、静岡。静岡県浜松市の知的障害児通所訓練施設浜松こども園が、障害児の兄弟の思い作文発表事業への応募を呼びかけています。7月から募集していますが、応募が少ないため、同園の職員らが9月26日 JR 浜松駅で PR 活動を行いました。障害児の兄弟は、親を独占されて寂しい思いをするなどの悩みを抱えており、同園は文集を発行して地域社会の理解を求めたいと訴えています。読売新聞9月28日のニュースです。ピアノで国際舞台へ、高機能自閉症、阿蘇の中3。 熊本。高機能自閉症の障害を持つ熊本県阿蘇市の中学3年財津元気くん14歳が9月30日からカナダ・バンクーバーで開かれる第2回国際障害者ピアノフェスティバルに出場します。自作の曲空の彼方へで世界の舞台に挑戦します。財津くんは自由曲部門と課題曲部門に出場。空の彼方へは好きな青色から空や海をイメージした躍動感あふれる5分の曲で、いつも通りに楽しみながら綺麗に気持ちよく弾きたいと意気込んでいます。毎日新聞9月24日のニュースです。自閉症児接し方本人、県立養護成沢慎介教諭、体験元に執筆、岡山。岡山県立養護学校の成沢慎介教諭47歳がこれまで出会った自閉症児たちとの日々の体験をもとに執筆した自閉症児との接し方読本を出版しました。成沢さんは自閉症の子どもたちの問題行動には理由があると伝えたかったと話しています。テレビ放送のお知らせです。今回は自閉症・発達障害の方ではありませんが、軽度の知的障害を持つプロの和太鼓奏者友野隆二さんのアメリカツアーの番組です。太鼓を通して障害のあるなしや国、言葉、人種の違いを超えて人と人とがつながり合うということを感じてもらえる内容とのこと。 NHK 教育テレビ福祉ネットワーク、本放送は10月6日火曜日20時から20時半全国放送、再放送は10月13日火曜日13時20分から13時50分全国放送です。この情報は当週刊自閉症ニュースのジングルを歌っていただいておりますシンガーソングライターの臼井正人さんからのご紹介でした。臼井さん、情報ありがとうございました。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ皆様にお届けするものです。さて今週は愛知県の瑠璃東綿緑風すみれさんよりメールをいただきましたのでご紹介いたします。瑠璃東綿の緑風すみれです。成人となってからアスペルガー症候群の診断を受けたことこさんの絵や歌の展示会を通して自閉の世界を知ってもらいたいと活動しています。名古屋なのですが第13回ことこ展示会をニュースとして取り上げていただけたら幸いです。詳しくはホームページ透明悩みことこさん当事者が語る自閉の世界をご覧ください。突然すみませんでした。こまめに更新されていること素晴らしいなと思います。これからも頑張ってください。緑風すみれさん、メールをありがとうございました。実際に透明悩みことこさんの当事者が語る自閉の世界のホームページにアクセスし拝見いたしました。ホームページの中にはことこさんの絵と歌が紹介されていますが、絵には何かしら引き込まれてしまうようなものを感じ、歌は奥深さを感じます。私自身は会場が名古屋なので今回は難しいですが、東京近郊であればぜひ足を運びたいと感じます。さて第13回ことこ展示会の詳しい情報をお知らせいたします。展示されているのはアスペルガー症候群ことこさんの絵105点と新作10点を含む歌です。場所、名古屋市昭和区山花町50川名美容院1階、2階から3階にも展示があり、 一部一階にない絵もあります。川名病院はひらがなで川名になります。入場料は無料です。開催期間は10月23日金曜日まで。月曜日から金曜日は9時から19時、土曜日は9時から15時、日曜祝日は休みになります。皆さん、ぜひ名古屋近郊の方でご興味のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。また、ホームページ、透明な闇、透明はカタカナ、名はひらがな、闇はカタカナの方にもぜひお尋ねください。以上、今週のピックアップのコーナーでした。さて、そろそろお別れの時間です。次回106号の更新は10月9日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。